ヨハネの黙示録第2章1節から7節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうではそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたは非難するべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。
今日の礼拝でもキャンドルを灯しました。12月26日から1月6日まではクリスマスの12日といいまして、まだクリスマスのお祝いが続いているからですね。1月6日は東の博士たちが捧げ物を携えて幼子のイエス様を礼拝した日とされています。伝説によれば東の博士たちにはそれぞれ名前がついていまして、バルタザールはバビロンから来て黄金を捧げ、メルキオールはダマスコから来て乳香を捧げ、そしてキャスパーはペルシャから来てもつ薬を捧げたとされています。東方の博士たちは世界の諸民族諸国民を代表しています。キリストは彼らの礼拝をお受けになることによってご自分の栄光を全世界にお示しになった。そこでこの1月の6日はエピファニーと呼ばれています。エピファニーというのはもともとギリシャ語で、そうですね、これは悪い意味ですが、あの人は自己顕示欲が強いという時の顕示、表し示すという言葉がありますね、それがエピファニーという意味なんです。イエス様の場合はご自分を示されたわけで決して悪い意味ではありません。1月6日のエピファニーにはツリーを片付けます。ライトアップを取り外します。目に見えるライトアップは取り外されますが、この日から私たちは真の光であるイエス・キリストの栄光を見つめ、それを人々に知らせていくのです。12 days of Christmas、 クリスマスの12日もあと6日残っていますね。ヨハネ1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、こうありますように、イエス様の栄光をさらに知り、栄光のキリストを人々に知らせるものになりたいと、そう思います。さて今日はヨハネの黙示録から学ぶのですけれども、このヨハネの黙示録はイエス・キリストを栄光の主として描いています。今司会者に読んでいただきました2章のその少し前ですね、1章の13節からのところを見ますと、ここにイエス様の栄光の姿がこのように描かれています。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は 炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の声のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は光り強く照り輝く太陽のようであった。皆さんがイメージしていらっしゃるイエス様と随分違った姿が描かれていますね。これは全て象徴の言葉です。イエス様の栄光は人間の言葉を超えたものですので、このこうした象徴の言葉を使わなければ表現しきれなかったのでありましょう。しかし黙示録で使われている象徴の言葉、これはどういう意味だろうか当てずっぽで考える必要はありません。全て聖書から取られています。ですからその聖書をたどっていくなら、その意味は明らかになります。意味を特定するのはそんなに難しくありません。皆さん黙示録は難しい難しいとよくおっしゃるんですけれども、そんなに難しくはないのです。黙示録自体がその象徴の意味をちゃんと教えています。例えば今日出てきます燭台、これは教会のことだとはっきり書かれていますね。その星が教会の御使い、つまり教会の指導者のことであります。黙示録の2章と3章にはイエス様が使徒ヨハネに与えました7つの教会へのメッセージが記されています。メッセージの内容はそれぞれに違っていますが、形式はどれも同じです。最初にこのキリストの栄光の姿の一部がそれぞれに示されます。そして次に教会への褒め言葉が語られます。それから教会に対するお叱りの言葉があって、勝利を得る者に対する約束の言葉が語られ、最後に耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい、この言葉で締めくくられます。この7つのメッセージ、もちろんこれはキリストご自身からそれぞれ7つの教会のそれぞれに当てられたものなんですけれども、同時にこのメッセージは初代教会の礼拝で語られていた説教を反映していると私は思っております。初代教会では礼拝で語れる説教、それは単なる聖書の講義ではありませんでした。人生の訓話でもありませんでした。それは説教者を通して取り継がれるキリストご自身からのメッセージでありました。そして説教の第一の目的は、聞く人にキリストの栄光を指し示すということだったのです。教会の礼拝は何よりもキリストの栄光が示される、そして私たちがそれを崇める、そういうものだったのですね。エペソ教会へのこのメッセージでは、キリストは右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方、こう描かれています。一節のところです。右手というのは力、権威を表します。そして神様がその力や権威によって頼るものを守ってくださっている、支えてくださっている、その神様の保護を表しますね。星は教会の指導者でした。ですからキリストが七つの星をその右手に持っておられるというのは、キリストご自身が教会の指導者たちを保護しておられるというメッセージであります。教会はキリストの栄光を人々に表しますから、燭台と呼ばれていますね。その燭台が金の燭台であると言われていますのは、教会がキリストの血によってあがなわれたかけがえのないもの、神様の目に尊ばれているものであるということを表しているのです。キリストが燭台の間を歩かれるというのは、キリストが絶えず教会と共におられるということを意味しています。初代教会の指導者たちは外からの迫害、そして教会内部の分派、その両方から絶えず攻撃を受けていました。教会を滅ぼそうとする勢力は、当時監督と呼ばれました使徒たちの後継者に攻撃を加えたのです。指導者を倒してしまったら教会も倒れると彼らは考えたんですね。しかし教会は 礼拝の旅ごとに栄光のキリストを見上げました。ひたすらこのお方に頼りました。キリストは教会を支え続け、その指導者を守ってくださいました。多くの監督たちが確かに殉教を遂げましたが、教会はついに分派を退け、迫害を克服したのです。内に外に大きな問題を抱え、嵐に揉まれてきた教会がついに勝利を得たのは何によってでしょうか。それは栄光の主を指し示すメッセージによってです。そしてそのメッセージによって栄光の主を仰ぎ見た人々のその礼拝によってでした。私たちの礼拝も格がありたいと思います。教会のメッセージが栄光の主を指し示すものになるように、それによって私たちみんなが栄光の主を見ることができ、このお方に目を向け、この主を崇めるものとなるように、私たちの礼拝がもっともっとキリストの栄光を輝かせるものになるように、本当に祈っていきたいと思いますね。その時教会はキリストの栄光をこの世界に示すことができる、本当に金の燭台となることができるでしょう。黙示録にはイエス・キリストが栄光の主として描かれていましたが、第二の姿もありますね。それは愛の主という姿です。キリストは王の王、主の主です。あらゆるものに格あるべしと命じることのできるお方です。たとえ私たちが主の言葉に従順に従ったからといって、それが私たちの功績になるわけではありません。自分に言いつけられたことを見なしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。イエス様がそう教えてくださいました。その通りですね。主のために私たちが何かができたとしても、これ私がやったんですよと言って誇れるようなもの、大きな顔ができるものは何一つありません。主が助けてくださらなかったら、私たちはそれを成し遂げることができなかったからです。主の恵みなしに私たちは何一つできないからです。そうであるのに、主は教会を愛してくださって、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると言って褒めてくださるのです。ここに主の大きな愛がありますね。主はエペソの教会に、あなたの行いと労苦と忍耐を知っている、この3つのものを褒めてくれました。行いと労苦と忍耐、これは実はテサロニケの手紙の第一一章三節に、信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐という言葉がありますように結びついているんですね。信仰と行い、愛と労苦、希望と忍耐、これは強く結びついています。行いは信仰から生まれます。労苦は愛の証です。忍耐は希望の実です。エペソの町は当時のアジアで一番大きな町でした。まあ首都でしたね。ですからエペソ教会はその地方で一番大きく力のある教会で、おそらく他の教会を指導する立場にあったでしょう。しかしイエス様はここでエペソ教会の大きさとかエペソ教会の強さとか、そういうものを褒めてらっしゃらない。むしろエペソ教会の中にあった目に見えないもの、そしていつまでも残るものである信仰と希望と愛をご覧になってお褒めくださったのです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。このようにエペソ教会がいつまでも残るものについて主から褒められているというのは本当に名誉なことだと思います。エペソ教会は他の教会のお手本のような教会でありました。ところがこんなに立派な教会にイエス様は叱責を与えている。何が叱責されているのでしょうか。あなたには非難すべきことがあるというんですが、 どこが悪かったのでしょうか。続けて読んでください。あなたは初めの愛から離れてしまった、あなたは初めの愛から離れてしまったと主は言われるのです。ではエペソ教会は愛のない冷たい教会だったのでしょうか。そうではありません。先ほど見ましたようにエペソ教会の愛のロークは主がそれを認めておられますね。ラオデキア教会のように熱くもなく冷たくもない、そんな教会から比べたらエペソ教会は熱く燃える教会でありました。けれども主がエペソ教会に初めの愛から離れてしまったと言われるのはどうしてでしょうか。主イエス様が教会に求められる愛というのは、この教会と他の教会と比べてお前の方は他の教会よりもちっとはマシだなと言って褒めてくださる、そういうことではないのです。その教会により深く主を愛するように、その教会の愛が去年よりも今年、今年よりも来年と成長していくことを主は求めてくださっているのです。エペソ教会は人の目から見れば何の問題もない立派な教会でありました。しかし主の目から見るなら、その愛は初めの愛に比べて随分後退してしまっていたのです。何が原因であったか分かりません。聖書は書いていませんが、数年前まで持っていたあの純粋な愛が何かの原因で曇ってしまったのです。エペソ教会はなお主を愛する教会でありましたが、以前のようではなくなってしまっていた。これが主がエペソの教会をお叱りになった理由です。私たちはどうでしょうか。自分を他の人と比べて、あの人よりも私を劣っていると悲観する方もあるでしょうし、他の人と比べて、ああ私はあの人よりもまだマシだ、ちょっとは優れていると言って高慢になったりする人もあるでしょう。しかしそういうふうに自分を他の人と比べて自分を評価するというのは愚かなことであります。主は私たちがそのように他の人と比べ合って自分を評価することを望まれません。人はそれぞれに違った才能や賜物を持っています。そしてその信仰の成長の度合い、発達の速度というものも違うのです。互いに比べ合うことは間違っていますね。子供を、自分の子供を他の人と比べて何か卑下してみたり、あるいは誇ってみたり、そんなことはもう無意味なことであります。そんなことよりも去年の自分と今年の自分とを比べてみましょう。この私自身が神様への愛においてこの1年でどれほど成長できたかを検討してみましょう。たとえ未熟であったとしても、成長が遅くあったとしても構わないのです。最初に主を信じた時よりも信仰や愛がいくらかでも成長していれば、主はそれを褒めてくださいます。たとえ自分ではもう私はもう立派な信仰者である、大丈夫と思っていましても、最初に主を信じたその時よりも信仰や愛がもし後退しているなら、主はあなたをお責めになります。どんな立派な人であっても初めの愛から離れてしまった、あなたには非難すべきことがあると言って責められるのです。主は初心者の方には、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと励ましてくださいます。けれども長年の信仰者が少しも成長せず、成長しないばかりか後退しているようなことがあれば、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方もう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく父を必要とするようになっています。そう言って責められることでありましょう。けれども皆さん、主から責められるときに覚えてください。主が教会をお責めになる、私たちをお責めになるのは 主の愛から出ているということです。叱責もまた愛の主から出ています。聖書は言っています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子らに鞭を加えられる。そうですね、主が教会を叱責されるのは教会を愛しておられるからです。主は主に逆らう人々をそのなすがままに任せておられますね。この世界を見て主がそれを懲らしめられる、叱責を与えられる、強制されるあまり見ません。どうして神様このあなたに逆らう人たちを懲らしめないのですか、どうして裁きを下さらないのですか、私たち時々不満に思うことすらあるほどです。神様は神様に逆らう者をなすがままにさせておられる。これが最も恐ろしい裁きですけれども、主を愛する者、少しでも主に従いたい、また主が愛してくださっている者には、その人を正しい道に導くために懲らしめを与えてくださるのです。懲らしめは主の愛の印です。主は言われます。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。他の人と比べる、周りの評判によってうぬぼれる、そして自己満足する、そのように自分を見るのでなく、主が私をご覧くださっているその目で自分を見つめようではありませんか。そして悔い改めて初めの愛に立ち返りましょう。主は悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。大変厳しい言葉を語っていらっしゃいます。取り外してしまうというのは、教会がその姿を消してしまうことを意味します。クリスチャンが、名前ばかりはクリスチャンでも、本当にクリスチャンとしての輝きを、キリストの香りをなくしてしまうということでありましょう。教会に主への愛がなくなれば、教会の形は残っていましても、教会はキリストの栄光を輝かすことはできません。教会はもはやキリストの食材ではなくなってしまうのです。一人一人のクリスチャンにも、主への愛がなくなったら、名前だけのクリスチャンになってしまいます。主の栄光を表さないどころか、もしかしたらその栄光を妨げるものになってしまうかもしれません。しかし皆さん、たとえあなたの状態が、霊的な状態が、私はもう冷え切ったものになっていると感じたとしても、またあなたの心の中が真っ黒だったとしても、そしてあなたの生活が実際問題、コントロールの効かないものになっていたとしても、それで終わりではありません。私たちには希望があります。主は、くすぶる闘心を消すことのないお方であります。私たちが悔い改めるなら、ゼロから、いいえマイナスから、そこから出発するならば、私たちの中にある聖霊の灯火を再びかきたててくださる。皆さん、主は愛の主です。私たちをお見捨てになりません。この主の前で熱心に悔い改め、そして新しい年を主と共に迎えたいと、そう思います。主は栄光の主です。愛の主です。そしてこの黙示録には、第三に、主は勝利の主ですと訳されています。初代教会には迫害の嵐が荒れ狂っておりました。教会の内部にも偽使徒がいましたね。ニコライ派と呼ばれる間違ったグループの人たちがありました。エペソ教会には偽使徒から身を守る、またニコライ派の人と戦う、そういう必要がありましたが、今また彼らが失ってしまった初めの愛を取り戻すために、自らの罪と戦うという戦いがありました。教父たちや改革者たちは、地上の教会は戦う教会であると言いましたけれども、本当にその通りです。教会にはいつの時代にも戦いがありました。教会は迫害を乗り越え、伝道が進み、組織や礼拝の形式が整えられ、 学問的にも深められていく、そういう時代がやってきましたときに、そこに権力主義が生まれました。主治主義といって、全部を知性で割り切って考えてしまう、あるいは形式主義がはびこるようになり、そして教会はそれと戦わなくてはなりませんでしたし、また戦ってまいりました。教会が社会に大きな影響を与えていた時代が終わりましたとき、教会は無神論と、また反キリスト教的な思想に直面し、それと戦いました。現代はというと、物質主義、相対主義、世俗主義、そういうものとの戦いがあるように思います。教会はこれからどんなものと戦っていくのでしょうか。具体的なことは明らかではありませんけれども、聖書の予言によれば、それは真理を守る戦いになると思います。教会は天国を目指すものです。永遠を指し示す存在です。その教会が時代の流れに流されていく、この世と妥協していく、福音をもっともらしい人間の教えと置き換えてしまう、そうなっていくでしょう。その中で真理を固く保とうとする教会が攻撃の対象になります。さまざまな戦いを経験するようになるでしょう。今まで通り慣れ親しんできたように生活を続けたい、そう願っている人には、聖書の真理が示されることはもうはだはだ迷惑のことなのです。ですから自分の考えをキープするために聖書の真理を横に置いてしまう、負けてしまう、そういう時代がやってくるのです。私たち神様に従いたいと願っている者にも、真理が示されるときに心の中に罪の性質が起こってきて、無意識のうちに真理に抵抗してしまうということがあるかもしれません。その罪と私たちは戦ってこそ本物の神の民となることができ、勝利を得るものになることができます。テモテ第2の2章の11節から13節にこんな素晴らしい言葉があります。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。真理を守り続ける者に主は勝利を与えてくださるのです。このテモテの手紙に言われている彼とはもちろんイエス・キリストのことですね。私たちの勝利は自分で勝ち取るものではありません。主にあってです。勝利は主から来ます。七つの教会に宛てたメッセージは、どれも耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、この言葉で閉じられています。耳のある者は聞きなさい。私はこの言葉を読むときにいつもドキッとします。神様の言葉を音声として聞いていても、あるいはこれを聖書を読むときに文字として言葉の中に入ってきても、本当にはそれを読んでいない、本当にはそれを聞いていないということがあるからです。人間の言葉として聞くだけで、御霊の声としては聞いていないことがあるのです。しかしもし私たちが本当の意味でキリストの言葉に、御霊の声に聞くなら、聖書が読まれ解き明かされるたびに、聖霊が今から2000年前、3000前に書かれたこの聖書でありますが、これを聞く一人一人に今も生きた確かな約束の言葉として私たちに握らせてくださるのです。私たちは今紀元1世紀のエペソ教会に与えられた約束の言葉を読んでいます。でもこの約束の言葉が私のものになるのです。主は勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、こう約束してくださいましたが、御霊の声に聞く者にはこの約束が今 この瞬間に私のものになるのです。新しい年が巡ってくるたびに主の再臨が近いことを感じます。緊張を覚えます。主の再臨の前に苦難の日がやってくることを思いますと不安にもなります。しかし主は勝利の主です。今朝御霊の声によってそれを聞いた私たちに、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、あらゆるものがそれによって癒される、永遠の命によって生かされる命の木の実を今約束してくださいました。この約束を信じ、主の勝利を確信して新しい年に向かっていきたい、そう祈ります。ご一緒に祈りを捧げましょう。父なる神様、この一年を閉じるにあたり、私たちはどれだけあなたへの愛において成長してきたことでしょうか。自己中心から離れ、より深くあなたを愛するようになったでしょうか。御霊が御言葉によって心を探ってくださっている今、私たちに深い悔い改めを与え、初めの愛に立ち返らせてください。あなたへの愛をなくし、形ばかりの教会、名前だけのクリスチャンになることがないよう、私たちを憐れんでください。私たちの魂のうちにあなたへの愛を聖霊によってかきたててください。そして私たちをあなたの栄光を輝かせる燭台、キャンドルとしてください。栄光の主、愛の主、勝利の主、イエス・キリストのお名前で祈ります。